こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。さあ、それでは聖書遊覧バス東京淀橋教会の皆野達弘先生のメッセージをお聞きしましょう。
皆さんご機嫌いかがですか。東京の淀橋教会の牧師の峰野です。出エジプト記の34章までのところを先般まで見てまいりました。さあ、今日はまた私はこの放送を皆さんに東京から離れまして北の方に上りまして、東北地方の仙台から皆さんにお届けをしています。35章からはですね、あのモーソが市内の山から10階の板を手に携えながら降りてきて、そしてその顔はなんと神と顔を合わせて語らっていた、そのことの家にですね、なんと光り輝いていたというんですね。モセの顔が光り輝いていた。思わずそこでもってモーセは自分のその顔に覆いをかけたとこう言われております。民たちはモーセが再び山から十戒を携えて神の掟、神の戒め、この大切な神と民との間の契約の書を携えて降りてきたので、厳かに彼らは起立してモーセを迎えたんでしたね。さあ、そういう彼らを前にしてモーセはそこで十戒のことを人々に伝えたんですけれども、さらにそのことから進んで、これから神が民に求めておいでになる、実際に彼らが携わなければならないところのさまざまなことを具体的にそこで指示をするんですね。例えば聖所を建てるためのその建て方、建てる工人たちをどう選ぶか、あるいはその前にどんなものをそこで彼らが携えてきて、まずそのために物資の調達をしなければならないか、そしてどのような一つ一つの神殿におけるこの失礼、聖所におけるですね、そうした祭具、まあ、祭り事を行うためのそうしたこの営みがそこにできるためには、いろんな何て言いましょうか、道具が必要なわけですけれども、そういう道具についての調達やあるいは作り方、まあ、それらをですね、こと細かに指示をするんですね。この聖所のためには幕屋というものがそこで建てられるわけですけど、その幕屋を覆うための幕はどんな種類のどんなものでなければならないのか、そしてですね、幕屋の壁板はそして横にはどんなものではなければならないのか、そして幕屋の中にはそれは聖所として用いられるのですね。そしてその幕屋の中を仕切る聖所の垂れ幕、仕切りのための垂れ幕はどんなものか、 そしてその入り口の幕はどうしたらいいのか、そして契約のこの板を入れる大事な箱はどのようなものであるのか、まあ事細かいですね。そこでその指示がなされるのが、それからもずっと36章37章、ずっとこの終わりまでそのことが続いていくんです。まあそんな事柄を今私たちは聖書のこの流れの中で見ているわけですけれども、そのことの指示がなされた時のですね、最初のいくつかの段落を見ますとね、私はとってもそこに素晴らしい言葉を見つけることができるんです。素晴らしい言葉というか、私もの心にそのことがとても印象深くとどまる、そうした記録があるんですね。どんな記録だとお思いになりますか？それはですね、例えば幕屋の建設の準備をすることをそこで始めましたときに、まず奉納物を民たちにこの奉納させることを命じているんですね。35章の4節を見ますと、モーセはイスラエルの人々の共同体全体に告げた。これは主が命じられた言葉である。あなたたちの持ち物のうちから主のもとに奉納物を持ってきなさい。こういうふうにですね、奉納物を持ってこい、こういうふうにですねモーセは命じるんです。しかしこれはモーセが命じているのではなくて、モーセ自身がここであえて、この言っておりますように、これは主が命じられた言葉である、主が命じられた言葉である。その少し前にはですね、これは主が行うように命じられた言葉であるという、こんなふうに行うように命じたという、そういうコメントがそこに伏せられてもいます。ですからモーセは何か自分自身のこうしたいからああしたいからということを民の前にそこで命じ、そしてそれを行わせるというような、まあ大それたそういうようなことをモーセは断じてしてはいないんですね。ヨスはですね、あたかも後の聖書の中に出てまいりますイザヤだとかエレミアだとか、あるいはエゼキエルだとかダニエルだとか、いろいろな預言者が登場しますけれども、この預言者のですね、預言者という字はですね、どんな字を書くかというとですね、この普通私たち日本なんかで預言者というような言葉を使ってそれを文字で表そうとするときに、このあらかじめという字ですね、そして言葉、者、もの、こういうふうにして、あらかじめ、言葉、ものというふうに書いた、こういう預言者という字を使いますでしょ。これは他の人々に対してですね、あらかじめ将来起こるであろうようなことをそこでもって語り伝える、そのことから預言者っていうんですね。このまだ人々の知り得ていない、気づいていない、見てはいない、そういう未来のことを先取って人々に伝える、これが、まあ、預言者という、まあ、意味合いにもなり、言葉として用いられるのが一般的なんですよね。聖書の中ではそうじゃないんですね。どういう字を使うかというと、この預金通帳なんていう時の預金の預ですね、預かる、あるいは預ける、 これが預言者、聖書の言うところの預言者の世という字です。そして言葉、物とこう書くんですね。これはですね、神様からの言葉を託される、そして神様から、大事な神様の御心、その神様のご意志、そうしたあるいは命じておられる命令、そういうことを他の人たちにではなくて預言者であるものに神が語り聞かせて、それを託するんですね、預けるんです。ですから神様からその言葉を預かったもの、人の言葉ではありません、神様の言葉、それを特別に特命されて預かって、そして人々に告げるもの、これが聖書の預言者という意味なんです。ですから預言者はこの預かった言葉を、神から託されたことを伝えるためにそれを託されたんですから、これを人々のところに行って語らなければ、この預言者は神に対してその職務をそこで、全うしないで放棄したことになりますから、これが預言者になりますよね。預言者は必ず神から託された言葉を伝えねばならない、そういう神からの任職、選び、特命を受けた、そうしたですね、特別なそうした人物、そういう使命を持った存在、これが旧約聖書でいう預言者なんです。ですから先に申しましたように、モーセはこの神が行えと命じられた言葉を語った、主が命じられた言葉を私は語ると、こういうふうにですね言ってるんですね。まあそういうことを思いますと、モーセは立派に預言者であったんですね。あえてモーセのことを預言者と呼ばず、まだ預言者時代と言われる時代は旧約聖書の中では登場してこないのですけれども、しかしこのモーセこそ実質預言者であったわけですね。そして彼はそこでもって人々を前にして、この神から託された大事な託宣を、その命令をこのように語り、そして幕屋の建設の準備を着手したんです。先も申しましたように、この幕屋とは天幕ですね、テントです。ただしかし寝るためのテントではなくて、そこに神を迎え、そしてその神とそこでもってこの人々、モーセがですね、その中に身を清め、心を清めてですね、出て行き、そこで神様と語るといいましょうか、そういう、礼拝を捧げる、このような実は聖女なんですね。これをですね建設することとなりました。その時ですね、人々に、奉納物を持ってきなさいと。どんな奉納物かっていうと、金銀青銅、黄色のですね、毛糸、そして天布、ヤギの毛、赤く染めたお羊の毛皮、ジュゴンの皮、アカシア材、そして灯火のための油、性別の油と、それから香を炊くための草ですね、香草、そういう類のものをですね奉納しなさいと、このように彼らに求めるのです。その時ですね、このこういう言葉がそこに記されているんです。すべて進んで心から捧げようとする者はと、 すべて進んで心から捧げようとするものというこういうこと断り書きがあるんですね。ただ奉納すればいいというのではなく、それを奉納する者が自らが進んでですね、誰かが強いられたから命じられたからというのではなくて、喜んでそのことを自主的に進んで、しかも心から捧げる、本当にそれを真実真心から捧げることをここでモーセは民に命じました。同じようにですね、サインを作るためにいろいろな捧げ物をそこですることが必要なのですけども、その債務のためのいろいろな材料ですね、それをですね、これまた神の前に携えていくにあたって、同じようにですね、心から動かされ、そしてまた進んで心からするものはというようなことがこう断り書きされているんですね。まあ、今私はその聖書の章や節を申しませんでしたが、35章のですね5節にまず出てまいりましたね。それから20節にまた出てくるのです。そして22節にまたそのことが出てくるんです。26節にも心を動かされてという表現が違いますけども、そういう言葉でまた出てくるんですね。この36章へ入りますとね、今度はその幕屋を建設するところのそうした職人といいますか、まあ、建築者ですね、今日に言うならば、そのためにまずその指導者がこの選ばれるんですね。ベサイエルという人とオホリアムという人ですね、これが中心的にそれを指導するんですね。そしてまたそれに使えるところの従者たちが選ばれてくるわけですけども、その時もですね、心を動かされた全ての人々がという言葉がそこに添えられているんです。このベサエル、あるいはオホリアム、そしてそれにさらにこの従属するところの人々、これらはですね、皆このことのために心を動かされて、そして真心から自ら喜びを持って進んで、そして心を動かされるということは、これは感動と言いますかね、感動をしてそのことに携わるという、そういう人物がそこでもってこの選ばれたんですね。私はこれを見ながら、本当に真の神に仕える人はどのような心でなければならないか、また姿勢態度でなければならないか、神がお喜びになられる、神に仕える、あるいは神に礼拝する、あるいは神に捧げる、そういう時の私たちの心のありよう、またお互いのそうした態度、そういう私たちの姿というものは、実に昔も今も変わらず、誰から命じられたから仕方なしにする、そして私たちができればそうしない方がいいけれども、そうしなければ後に不利益が起こるからそうする、あるいはそうしたらば自分はご利益に預かることができるだろう、いろいろなそうした不純な動機といいましょうか、ふさわしくない動機でそこに神に仕えたり、あるいは神にこの捧げ物を捧げたり、あるいは奉仕したり、あるいは礼拝をそこで守ったり、まあ、 押し広げて言うならば、神を信じ神に従うという信仰生活そのもの、それがですね、誰かから勧められたか、これがうちの家風である、家訓であるみたいにしてですね、何か親がそうであったから子も責任を持ってそうしなければならないというような、まあそういうようなものではなくてですね、すべて自発の、しかも自ら進んで自ら喜びを持って、そして心から真心からですね、しかもそれ以上に深い感動、それを持ってですね、そこに神の前になすべきことをさせていただいていく、これこそがとても大事なんですね。これを、純粋動機を持って神の前に立つ、なぜでしょうか。それは神様が本当にこの私たちのその動機というものが混じり気がなく純粋であること、そうした一筋のひたすらな真実な、そういう心と生き様を神は私たちに求めておいてになる。神に仕える者、神を信じる者、その者たちは分けても全て神にすることも、人に対することも、そしてまた自らに対してなすことも純粋動機で、このような姿で生き様を持ってすることこそ、これが神のお喜びになることだということをですね、このことは物語っているのですね。私はさっと読むならば、何か事柄だけが羅列されているように見える、このモーセが山を降りてきて民に一つ一つのこれからなすべきことを命じます、その命令のこの記事を読みますとき、うっかりすると読み流しそうになりますが、その中で今申し上げましたような言葉が強く私の心にとどまりました。心から動かされ、進んで心からするもの、進んで心からするもの、進んで心から捧げるものとかという表現がここに繰り返されている、このことに深い意味を覚えましたね。これが今日の聖書ユダンバスの旅での発見した宝物のような言葉ではないでしょうか。時間が参りました。ではまた来週この時間、ごきげんよう、さようなら。
主の愛はこの身に余る。地球の果てまでも届く。身も心も主にあなたに捧げます。この身に余る。テノール歌手関根信義さんの歌でした。心を改めたイスラエルの民は、精一杯の捧げ物で心を込めて幕屋建設を進めていくのです。聖書遊覧バス98回。聖書の箇所は出エジプト記35章。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。